はい、おはようございます。飯塚に私たちが来まして、もうちょっとで1年になります。飯塚は、山に、囲まれていますね。しかし私たちはまだその山に登っていません。ぜひ、気候が良くなれば、手頃なハイキングコースありますかね。そういうところにちょっと行ってみたいなと思うんですけども、整備されたハイキングコース、皆さん行かれますと、眺めの一番良いところに休憩用のこうベンチがこう設置されていたりするんですね。こう登っていく途中で、頂上まで行くまでにですね、必ずなんかちょっと眺めのいいところがあるんですよ。でそういうところにベンチを置かれたりしてましてですね、そこでちょっと休憩して、今まで来た道を眺めて、であとどのぐらいかなとかですね、そういう場所を見ることがあるんですけども、聖書もですね、ずっと読んできて、ちょっと足を止めてこう振り返るっていうのをするといいかと思います。で、1年ずっと1章から来まして18章まで来たんですけども、この18章の一番初め、どこにいたという言いますと、マムレのカシノキのところにアブラハムはいましたね。で、そこで、このマムレのカシノキのところというと、こうそこの思い出というのはいろいろありますけどね、アブラハムにとっては忘れられないのは、イサクが誕生するという夢のような信じられないニュースを神様から正式に告知されたところが、このマムレのカシノキのところなんですね。そしてこの今日は18章の残りの部分ですけども、19章を見てまいりますと、もう皆さん今日のところにもちょっと名前が出てきている、ソドムとゴモラ、皆さんもご存知のこの2つの町は滅ぼされますね。で、ですからこの19章は、何か暗闇のようなところなんです。で、そしてそのソドムとゴモラが滅ぼされたというのをアブラハムが遠くからこう見まして、そしてアブラハムはマムレのカシノキから引っ越します。20章でゲラルというところへ引っ越すんですね。で、そこはですね、また大変危険なところでした。以前エジプトへ行った時もアブラハムはちょっと、サラさん妹と言ってくれないとかいうようなことを言いましたよね。で、今回もですね、実はここにアビメレクという王様がいましてですね、この王様は綺麗な人を 見つけたらすぐに連れてきなさいとか言ってですね、で囲うわけですよ。そういう恐ろしい王様が支配するところ、そこがゲラルだったんです。そのように、ございまして、この19章のソドムとゴモラ、20章のゲラルというのは、あまり明るい場所じゃないですね、暗い、早く通り過ぎたい、そういうところなんです。そして21章に行きますと、イサクが生まれるんですね。またこうパッとこう明るいところに出たという、そういう感じになっております。このように創世記というのは、このイサクの誕生という明るいニュースを 暗闇の中に輝く光として描いています。皆さん、暗闇の中の光といえば思い出しますね。新約聖書ではイエス・キリストの誕生がそれでしたね。一人の緑子が生まれると。で、その時も暗闇の中の光でしたね。ちょっと重なるところがあります。さて、どうしてこの暗闇の中の光なんでしょうか。この創世記を綴り終えたのはイエス様が生まれる約500数十年前です。アブラハムの子孫である神の民が今まで築いてきた国が滅ぼされまして、まず首都のエルサレムが陥落します。そしてそこに住んでいた人たちを外国に連れて行きまして、そこで捕虜生活を強いられます。それから最後には信仰の拠り所であった礼拝を捧げる場所、神殿が破壊されます。まあ、そのような暗闇の中で神様に導かれて、この今までも創世記というのは少しずつ綴られてきてたんですけども、それをひとまとめにして現在に近い形に綴ったと言われております。神様の救いというのは暗闇の中に輝く光以外の何者でもないということを、この彼らはこの時に気づかされるんです。それで彼らはこの18章と21章の男子誕生というこの光輝く物語の間にですね、ちょっと暗い神様に裁かれる、そうなるのに仕方、そう裁かれても仕方ない、そういう人間の物語19章と20章をこう挿入してるんですね。で、皆さん、神様っていう方はこの聖書をお一人で書くこともできたでしょう。聖なる筆があるんでしょうか。もしそういうのがあれば、神様がその筆を使って聖書を一気にさーっと書いていくこともできたでしょう。でもそうされなかったんですね。罪のある不完全な破れをまとう人間と共に綴られた。これが私たちのこの聖書ですね。神様っていうことはそんなことをされる方なんですよ。さて、今日読んでいただきましたところは2つポイントがあります。まず1つは17節から19節で、これは神様の何か独り言のような内容です。もちろんアブラハムもついていくんですけどね、これをアブラハムが聞いたのか、また神様が独り言で言ってあるのか、なんかそんな文章が17から19節です。これが一つのところです。もう一つはその23節から33節で繰り返されますアブラハムと神様の問答です。まず第一、この神様の独り言と言いましたけども、皆さん、今までにもありましたでしょう。神様が独り言を言う。洪水が起こる直前、創世記の6章の5節から7節、こうあります。主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを 心に思いはかっているのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し心を痛められた。主は言われた。私は人を創造したが、これを地上から拭い去ろう。人だけでなく、家畜も這うものも空の鳥も、私はこれらを作ったことを後悔する。こういうことをおっしゃっているんです。それからノアが登場してくるんですね。まあ、これはこれ誰にも言ってないんですよ。誰もいませんからね。まあ、神様の独り言って私が言ったんですけども、これは神様がご自分の心の中のことを、心内をこう打ち明けられるところですね。で、今日の第一のポイントは17節から19節ですけども、今まではそれを打ち明ける相手がいなかったんですよ。ところが今回初めて17節で神様はこうおっしゃいましたね。私が行おうとしていることをアブラハムに隠す必要があろうか、こんなことをおっしゃったんですね。これは私の心内を打ち明ける相手はアブラハムだ、アブラハムこそその相手だとおっしゃりたいんでしょう、ここは。そして、その訳も理由を18節から19節に詳しく書いてくださってますね。ここを読みますと、アブラハムに対する神様の期待が非常に大きいことが分かりますね。まあ、アブラハムがついていってますから、もしこの言葉を聞いたら、もちろん光栄に思ったでしょうけども、神様はあんまりそんなに期待しないでください、プレッシャーかかりますっていう感じをしたかもしれませんね。で、それともう一つ、皆さん先ほどこの創世記をこう綴った人たちのお話しましたね。国が滅ぼされて、神殿が潰されて、で捕虜にされて、原因は何ですか？神様から離れていったからですよ。その人たちがここを綴るときに、その期待に添えなかった自分たちがここを綴る、どんな思いで綴ったでしょうね。期待できないものにも期待し続ける神様の愛をひしひしと感じたんでしょうね。神様から離れていったけども、今こうしてこの創世記という書を綴らせていただいている本当に彼らは感謝しながらこの書を綴ったと思います。そしてこの神様の思いをよく表しているところを一箇所皆さんにご紹介したいのが、ホセアの11章です。ホセアの11章のちょっと開けていただきましょうかね。ちょっとだいぶ後ろ、何ページ、1416で、エルサレムが陥落する前、神様はホセアにも自分の心内を打ち明けてます。その内容がこの8節以下にありますね。 11章8節、ああ、エフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き離すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、ツボイムのようにすることができようか。私は激しく心を動かされ、哀れみに胸が焼かれる。というような神様の思いをホセアにも伝えています。今日の第一のポイントは、アブラハムに神様の心打ちをお話になったということですね。ですから私たちはアブラハムの信仰の父というでしょ。ですから私たち、今の私たちに対しても神様は御言葉を持ってその心打ちを語ってくださるんですね。感謝なことです。さて次に行きましょう。第2の注目点が23節以下のアブラハムが神様に質問するところです。で、アブラハムの質問は、あなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼすんですかということなんですね。で、アブラハムの考え、言っているところは、正しい人は裁かれない。ね、裁かれるのは悪い人。で、正しい人は裁かれたらおかしい。で、それで、彼はその問答を続けますね。正しいものの人数がだんだん減っていきます。最後は10人で終わってます。でも神様はその10人に対しても同じように、その10人のために私は滅ぼさないとこう答えてくださってるんですね。でもそこで皆さん止まってるんですよ。普通でしたらそこから次、神様もうさっき最後言ったけどもう一回言います、5人やったらどうでしょうかとかいうね。でも最後の最後は、一人でしたらどうでしょうかというような問いが続く問答になってるんですね。で、この10人で止まってるんです。なんか話が中途半端に問答は終わってるんですね。ということは、その続き、この問答の続きはこの後の聖書が扱うということです。例えば詩編の14編をちょっと紹介します。2節から3節でこうありますよ。主は天から人の子らを見渡し探される、目覚めた人、神を求める人はいないかと。誰も彼も背き去った、皆共に汚れている、善を行う者はいない、一人もいない。こう詩編の14編の2節と3節にありますね。このアブラハムと神様の問答の続きですよ。ここにちょっと一つ答えが。で、神様は人に近づこうとされるんですよ。そしたら近づけば近づくほど、善を行う者はいない、一人もいないということがこうはっきりしてくる。聖書はそれを伝えています。そしてもう少し読んでいきますと、このイザヤという預言者が 重要な予言をしております。53章といえば皆さん開いたことのあるところですね。しもべの歌とかよく言われる、苦難のしもべとか言われるところですけども、イザヤ書の53章のちょっと前の52章の13節から始まります。でそこで神様がイザヤを通して言うんですね。見よ、私のしもべと呼びまして、一人の人を神様はこのイザヤの自分からこう語り出されるんです。この一人の人によって神様は何か新しいことをなそうとされるんですね。でこの一人の人こそ私たちの主イエス・キリストのことなんです。でこのイエス・キリストは天から声を受けた人ですね。洗礼を受けた後、天からこうありました。あなたは私の心にかなうものである。ですからあなたは、神様が言われるんですよ。神様が、あなたは私の心にかなうもの、つまり正しいものです、こう神様から言われる唯一の人がこのイエス・キリストです。で神様のご計画はこの一人の正しいものを立てて、当然正しい方ですね。神様の一人子なんですから、この一人の正しいものを立てて、そのものにだけ神の怒りを受けさせて、それに代わって私たちに対しては信じて神様に大胆に近づくようにというふうに求められる、そういうご計画なんです。新約聖書でそのご計画のことが書いてますね。エペソの3章の9節こうあります。すべてのものをお作りになった神のうちに世の初めから隠されていた秘められた計画というふうに、エペソの3章の9節は書いてます。ですから神様はもうこの時からこの秘められた計画を立ててくださってたんですね。神様、あなたは正しいものと悪いものと一緒に滅ぼしていいんですか。正しいも悪いものは滅ぼされても当然でしょう。正しいものは滅ぼされるのはおかしい。こうアブラハムは神様に言ったんですね。これ非常に高慢な問いですね。現実は正しいものは一人もいないんですよ。でも神様はなんと忍耐を持ってでアブラハムと対応してくださったでしょうか。今日の読みましたところで神様は何のアブラハムに対して優しくこう丁寧に答えてくださってますね。正しいものは一人もいないという現実をもう神様はよく知って上でこう答えて、今はアブラハムには分からないけども、しかしこの人間を私は救うために計画を立てる、そういう思いなんですね。 十字架に貼り付けにされるためにエルサレムにイエス様が登られた時に、皆さん一人の目の不自由な男の人が叫んだ物語が福音書に書いてますね。彼はこう言いました。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、私を憐れんでください。もうそれだけ彼は言ってたんです。大声で叫び続けました。あの叫び声は非常に印象に残りますね。これから十字架にかかるイエス様に対して、私たちが救われたのは自分の正しさでは決してないんです。私たちもこの目の不自由な人の叫びを忘れてはならない。キリスト教の歴史の中で、中世といいますか、ちょうどベートーベンとかバッハとかモーツァルトとか、そういう音楽家がたくさん出た時代がありますね。で、その頃ミサ曲っていうのをたくさん作ってるんですよ。聞いたことおありですか、ミサ曲。なかなか聞く機会がないと思うんですけどね。それが礼拝の順序になってるんですね。で、その一番最初の曲が決まってるんです。それは「キリエ」っていう曲なんですね。キリエ・エレイソンっていう言葉を、これはラテン語なんですけども、「主よ憐れんでください」という言葉です。それを大合唱で何回も繰り返して、そのミサ曲が始まるふうになってるんですね。神様の憐れみによらなければ礼拝はできない、まあ、そういう思いが込められたミサ曲です。主よ憐れみたまえ、この叫びは教会になくてはならない叫びなんですね。そのように第2番目のこの問答というのは、そういうことを考えさせられる問答なんですね。ではお祈りの時といたしましょう。